はい、渡辺です。いやーいやー参りました。本当にいや、あのね、まあ、これを聞いてる人はさ、いや渡辺さんビットコイン売っちゃったんですかと、まあ、法人の方売っちゃって、いやこれ思うでしょ、いや個人持ってんだったらいいじゃないですかって。いや個人の方はもう6年とか7年ぐらいずっとガチホしてるわけじゃん。だからもうなんかね、まあ、ないものって言っちゃあれだけど、まあ、ないもう感覚的ないじらないものとして感覚だったから、今回大底で法人の方でドーンと勝負してねえ3倍取ったら降りるって決めてたわけね。だからドーンって入れて3倍いかないくらいで利確したんだよ。なんでかっていうと、あえて自分の希望に届かない説をなんか考えて、その一個手前で降りたわけね。わかる人言ってるに、ここまで行く、その手前でやめるから俺天才と思って、頭と尻尾はくれてやれっつって、胴体の半分くらいで降りてった、俺多分。それで、降りたらどういうふうに思うのかっていうのをちょっと話させてほしいんだけど、ね、もう個人の方はちょっとなかったとして、大底で仕込めて、で上がって3倍ぐらいを取れて降りた人はどう思ったのかっていうと、降りてこう思ったんだよね。明日大暴落したら俺は天才だなって思ったわけよ。なぜか個人で持ってるのも被害を受けるのに、その、だからもう個人の方はもうどうでもいいわけよ。もう個人じゃなくて法人の方で降りた、その日に大暴落したら俺は天才さすがだって言って、また大底で買い直そうと思ったのね。だからね、ビットコインってね、そこで買うのは結構簡単なんだよ。なんでかっていうと、そこの期間は長いからなわけね。頂上から1年半経って、そこから1年かけて買っていけばいいわけよ。これはね、もう本当にね、簡単なのね。だから当時メタバースのセミナーに来た生徒から、今もう800万ぐらいの利益が出てますって、もう本当感謝してると。あのね、なんで俺がビットコインの話をしてんのかって、みんなわかんないかもしれないけど、俺も最初はしてなかったんだけど、生徒の直接会う人だけにしか言ってなかったんだけど、教えてるとさ、コンサルをね、当時すごいいっぱいコンサル生が来てて、やっぱ、まあ、女の子ですごい人もいるんだけど、まあ、基本的にやっぱ女の子ってやっぱ、あんまり、ビジネスが上手くなかったりする子も多かったわけね。要はちょっとよちよち歩きでビジネスマインドなんて別に持ってないっていう。で、教えてて、他の人との勝負なわけじゃん。だから男ですごい人とかいるじゃん、上場企業ですとか、僕これで人生変えたいんですっていう、その人たちのやっぱ勢いと違うわけね。例えば商品ページを全然見てないとかね、もう6回目のコンサル中に商品ページここ画像荒いじゃんって言ったら、どれですか、いや全部だよって言って、お本当だとか、この子たち勝てないだろうなって思ったわけよ。でもそれは入って教えてしばらくして気づくことだから、この子たち多分途中でやめんなとか、これ絶対勝てないなって、そうなった時のために俺言ってたんだ結構当時からね。君はもし卒業して1年経って周りの人と比べて、私ちょっとこれうまくないかもって思ったら、いっそ店全部閉じてこの時期にビットコイン買いなさいって言ってたのね。あと仮想通貨買いなさいって。だから結構俺が入ってるビットコインのグループって、過去の女の子のコンサル生もいっぱい入ってんだよ実は、そこのグループって。本当にだから俺にそれを言われた人たちってのは、この子ちょっと勝てないかなって思われたってことなわけよ。そう、つまりなんで俺がビットコインの話をしてんのかって言ったら、ねえ、これリーゼントにも言われたんだけど、リーゼントができなかった生徒たちって 今何やってんだろうって言ったら、はあ、多分 FX やろうと思ってると思うよって言うから、え、なんでお前そんなすぐ即答できんの、なんでそんなこと考えるのって言ったら、え、だって今俺が考えてるからって言ってた時があったわけね。それで俺大爆笑したんだ。要は自分がビジネスが挑戦してうまくいかなかったら、普通の仕事に戻ってもまたビジネスやろうと思わないらしいんだ。やっぱりビジネスの世界で勝てないってわかるから。そうするともう FX しかないって思ったんだって。それは俺結構コンサルしてる時からリーゼントに聞いてたから、まあ俺は FX じゃなくてビットコインの方で、あの攻略法があったからね、それを説明してたわけよ。だから本当になんで説明してんのかって よくね、渡辺さんはビットコインの方に行ったとか言ってんだけど、違うから。そもそも今の時代は、ね、当時は珍しかったかもしれないけど、今の時代は複数収入を持つなんて当たり前なんだよ。もう俺の生徒でビットコインやってないやついないし、あのみんな株の投資やってるし、不動産投資やってるとか、輸出やりながら輸入やってるとか、情報発信やりながらビジネスやってるとか、もう3刀流も4刀流もやってるわけじゃん。もういろんなビジネスをみんなちょいちょいちょいちょいやってるわけよ。だから中国輸入だけなんていうのは古いわけね。ただ当時はそれがあのめだからね、そのアマゾンやってて、楽天やってて、ヤフーやってるって、もう2010年ぐらいから当然なわけじゃん。アマゾン、楽天、ヤフー3つやるなんて当たり前なわけじゃん。でも当時はみんなアマゾンしかやんなかったし、ヤフオクしかやんなかったし、楽天は楽天しかやってなかったし、ムザイクはムザイクしかやってなかったわけね。でも今はもう全部やってんじゃんみんな。それだからアマゾンだけの収入で売り上げ1000万あったものが、それが500万になっちゃったから、残りの500万をどっかで補填するわけじゃん。だから今っていろいろやる時代なんだよ。会社員も含めてね、起業家も。ホリエモンだっていろいろやってんじゃん。だから一つのことだけを専門でやってる時代じゃ俺はないと思ってるわけね。 なのでこれからの時代はおそらくその中国輸入だけの発信じゃなくて、マルチの人でも別に構わないと思うんだよね。で、あのちょっと話を戻すと、ビットコインにね、いやー、それにしてもビットコインはこれバーンと上がってってね、その売ってだよ俺。それで俺降りたんだよ。なんで降りたのかって言ったら、自分の満足いく金額のちょっと手前で降りたのね。そしたら、でも俺これ最後の大暴騰の気がすんだよな。ただ降りて分かったのが、降りるじゃん、その次の日ブワーブワーブワーって爆発するじゃん。もちろん俺の個人の方はめっちゃ金が増えてんだけど、それでもある程度でかい額降りたわけだから、俺はそれをいつも通り、よっしゃ俺行け行けとか、そのコミュニティで俺がよく言うんだけど、よっしゃ来たとか俺がよく言うんだけど、あのもう言えなかったもんね。もう何もコメントできなかったもんね。もう自分の愚かさをずーっと見せられてる感じ。もう個人の方は上がってるんだけど、なんか知んないけど、暴落はまだなのっつってっていうよりもこれね、入り直せない。だって降りたところはここだと思って降りてるわけじゃん。でもう火柱のように立ってるわけじゃん、その上昇が。それをもちろん降りた時に思うんだよ。え、これまだ続くのかもしれないっつって。だから俺入るタイミングちょっと逃し入れ入ろうと思ってんだけど、これ入れない。もう怖くて入れない。だけどもう、だからビットコインって罪だよな本当に。いや、どうしたんですかって。いや、あのね、これね、本当にビットコインを今回買えてない人たち、俺今までね、もうめちゃめちゃいじってたけど、こんなに目につくじゃん。ほら、あの、なんでかっていうと、ビットコインって、あの、草の根活動がすごいわけね。草の根活動って何かっていうと、そのビットコインマキシマリストたちがビットコインを広めるわけよ。まあもちろん、みんなが持てば価格が上がるっていうのもそうなんだけども、でも、誰かに持たせたところで、俺らがどうこうできる方法じゃないけど、そういうのをでかい企業の人たちもやるわけ。例えばツイッターを作ったジャック・ドーシーってのがいいんだね。よく言うんだけど、あの人はビットコインマキシマリストの象徴になろうとしてるんだね。 もうサトシの分身になろうとしてるわけよ。もうそれだけハマっちゃってるわけよ、ビットコインに。何がハマってんのかって言ったら、彼は中本サトシが匿名で出てきて革命的なものを作って匿名で消えてったっていうところがすげえっていうのね。もうこいつ芸術だよって、もう目血走りながら、もうあれは世界を前に押し進める革命家だと、サトシは革命家だ、世界を前に押し進めた革命家だとかって、もうあのポッドキャスト あのラジオでも目血走りながら、目血走ってないけど、なんかもう目透き通りながら言ってんのね。もうあれは革命家の動きですって。もう私はもう人生全部そのツイッターを引退してビットコインが広めることだけに人生を使っていきたいって言ったわけね。でちなみにそのジャック・ドーシーさんってどういう能力があるのかっていうと、中田敦彦の、あの YouTube 大学で見ると、ジャック・ドーシーのすごいところは何が流行るのか一瞬で見抜けるところなんだって。そのジャック、そうそうなんだって。ジャック・ドーシーはツイッターのアプリを使う前に会社アプリかなんか作ってたんだけど、そこの会社で何々 Now とか今 Now ってその会社内でやってたのを見て、へえ、人って今何してるとかつぶやきたいんだっつってツイッターってのを作ったんだって。それであそこまで流行ったから、ジャック・ドーシーの能力、研ぎ澄まされた能力っていうのは、他人の動きを見て何が流行るか瞬時に見抜ける能力が研ぎ澄まされてんだって。俺はそれをチャット GPT に入れてみたら、まさしく その通りですって。ジャック・ドーシーという人間は人間の動きを見た瞬間に何が流行るのかっていうのを瞬時に見抜くって、ものすごい洞察力が人よりも優れてる、もう圧倒的に優れてますっていうから、そのジャック・ドーシーがビットコインが来ると思ったわけよ。で、彼はもうイーサリアムとか全部否定してるのね。もうビットコインのことしかもう信用してないわけよ。もうだから何が草の根活動が起きたのかって言ったら、彼はね、ツイッターを辞めていくときに最後の仕事をしたんだよ。それは別に最後の仕事とは言わないけど、俺は彼をずっと追っかけてたから。彼はもう2017年の段階で、2018年か、あのツイッターのプロフィールにビットコインしか書いてなかったの。今まではジャック・ドーシー、ツイッター CEO とか書いてあったの、それ全部消してビットコインだけになったの。ジャック・ビットコインって、俺それ見てたんだよ。で、それを2019年の、結構最初の方の、中国の EU のツアーに行った時に、空港で青っちさんに見せたんだよね。なんで渡辺さんそんなハマってんですかって言ったら、見てよ、ジャック・ドーシーすごいんですよ。これ YouTube 大学で中田敦彦が、彼はもう見て何が流行るのか一瞬で見抜けるものすごい洞察力を持ってるって言うんですよって、そのシーン再生して、おーはーって言って、その彼のプロフィールバン、ビットコインのみって言ったとか言い出して、それで青っちさんビットコイン買ったんだって、あれを見せられて、空港の俺が検問のところでそれを見せたんだよね。俺その時から知ってたわけよ。で、ジャック・ドーシーはその後、今回ほら、イーロン・マスクとかに全部渡して辞めてったわけじゃん。ツイッターをその一個手前に。その前に彼がやった仕事ってのがあって、いろいろあるわけよ。彼が、今まで使ってる彼のもう一個の会社あるわけよ。決算手段の会社ね。そこでビットコイン使えるようにしたとか。でも、ツイッターで唯一彼が最後にやった仕事があるの。それ何かっていうと、ビットコインってハッシュタグ入れると、B っていう黄色のビットコインの、斜めのマーク見たことない？ツイッターで。ビットコインの B っていう黄色のマーク。斜めの。あれを最後に作ってやめてったんだよ。本当なんだ。あれを彼は最後作ってやめてったんだ。あれ彼のプロフィールにドンってやって、みんな、うわービットコインってハッシュタグ入れると、なんか斜めの黄色のかっこいい B って文字が出るようになったって言って。で、イーサリアムも作りませんかって、その時いろんなやつが言ったんだけど、ノーって言ったんだよ。俺それ覚えてるんだよ。それで彼辞めてったんだよ。だからみんなツイッターをやる人たちって、嫌でもあの B っていうオレンジのかっこいいマークを見せられてるわけよ。よく考えたら、不思議だね。ビットコインだけハッシュタグ言ったらさ、仮想通貨いろいろあるのに、ビットコインだけなんかめっちゃおしゃれな B っていうオレンジのマークが斜めになってるでしょ。あれ、ジャックが作ったんだよ。あれ、ジャック同士があれを作った。あれなんでそういう風にしたのかって言ったら、ツイッターでビットコインが目立つようにしたんだよ。それを草の根活動っていうのね。ビットコインのマキシマリスト、ビットコインを流行らせようとする人たちって、そういう草の根活動するのね。知らない間に人間に刷り込ませるっていう技なんだけど、それを草の根活動って言うんだけど、流行るように。 ジャック・ドーシーがやったのはそれなわけ。俺はそれは知ってたわけね。だからみんなツイッターをやる人たち、まあ、X なのかどっちでもいいけど、ね、好きじゃん、なんか。俺さ、あの情報発信やってる時は絶対ツイッターとかやんなとか言うけど、みんなツイッター大好きじゃん。俺、あのほとんど、あの、仮想通貨投資やるまでツイッターやんなかった。全く触ったことなかったんで、ツイッターって。だけど、意外と生徒たちとか、クライアントの人たち見てると、ツイッター好きな人ってもう俺より全然いるわけよ。周平さんとか大好きなわけよ、ツイッター。ツイッターで俺のこと知ったとか言ってたから。当時俺が最初ツイッターやってた時に。その、あの人たちこそ、ツイッターが大好きな、ツイッター中毒のやつこそ、B のマークを、ジャック・ドーシーが作った B のあの最後の大仕事を見せられまくってるわけよ。もうビットコイン上がるって言ったら、オレンジのバーンって B のマークあるでしょ。あれ、適当に作ったものじゃないんだよ。めっちゃかっこよく見えるでしょ。よく考えてめっちゃ目立つんだよ、あのオレンジの B って。あれ、相当綺麗なデザイナーが、まあジャックだと思うけどね。その、もうすっごい綺麗に目立つように最後ドンって配置して、旅立っていったんだよ。あの B の。で、それを引き継いだのが、あのイーロン・マスクなわけじゃん。でイーロン・マスクは個人で4兆円であのツイッター買ったわけでしょ。なんでイーロン・マスク買ったのかって言ったら、イーロン・マスクが金めっちゃあってどうしようって税理士かなんかに言われたんだって、あの会計士に。それをお前欲しいもん何がないんだって言ったら、何もないって言うから、何かあるだろパッと思いついたの言えって言ったら、ツイッターって言ったんだって。それで買うことになったんだよ。でイーロン・マスクがツイッターを買っちゃったじゃん、 X にしちゃって。でイーロン・マスク自体も個人でビットコインにも投資してるし、まあ、同時コインにもね。でさらにあのスペース X でもビットコイン持ってるわけよ。当時300億円分ぐらい買ったわけで、さらにテスラでも持ってるわけ、ね、もう会社でも保有してんだよ。ってことはどういうことなのかって言ったら、あの B の文字をね、オレンジ色の B の文字あるじゃん、あれやってみ、ツイッターでハッシュタグ ビットコインってしたら B のバーンってかっこいいのあるじゃん。あれジャックが作ったんだよ、わざと作ったんだよ。すごい仕込んだんだよ、お前らの目にあれを印象付けるために、印象操作だよ。それをね、あのイーロン・マスクが買ってるわけだから、もう絶対にそれをあと何年間も見せられるわけ。あれ草の根活動なわけ、ビットコインマキシマリストの。ビットコインマキシマリストっていうのは、ビットコインだけを信じてビットコインだけを流行らそうとしてる人間たちなわけね。でなんで彼らはそんなのやってんのかっていうと、アメリカ人って不思議だよね。アメリカ人が世界を支配してるわけじゃん、ドルが。だけど彼らって自由を求める発想なわけ、ね、この自由を求めるからそのスペース X とか作るわけよ。もう縛られたくない、自由に作ってんだけど、それでもやっぱルールはあるじゃん。そのルールすらやっぱりどんどんどんどん自由に自由に自由に、俺たちは管理されたくないんだっていう思想がどんどん広がってるのが自由主義なわけよ。その自由主義ってどんどん広まってるわけね。その意識が、俺らは火星に行くんだとか、でそのね、ビットコインをなんでアメリカ人たちが、ね、自分たちが支配している世界のさ、ね、ドルをさらに超えるものをやってるのかって言ったら、ドルが今度俺たちを縛ってる、ドルが世界を縛ってる、ドルが世界を支配している。ドルっていうのはアメリカ連邦なんとかがすれる、アメリカがコントロールできるものじゃん。それに縛られたくないって、自分たちの国なのに自分たちがそれは良くないと思ってるんだけど、自由主義ってさ、もう自由自由自由自由で、もう本当にあの進撃の巨人のエレン・イエガーだよ。もうとにかく自由、もう俺は縛られたくない、絶対買われたくないっていう思想が、このビットコイン誰も管理してないっていう、この思想にダーンと当てはまったわけよ。そしてそれをジャック・ドーシーが見抜いたわけよ。これは来る、インターネットっていうのは第三世界だ、翻訳さえボタン一つでできるなら、イランでもアフガニスタンでもイラクでもシリアでも日本でも全世界とつながってるわけじゃないか。そこではドルを基軸通貨にしちゃまずいだろうと。だってイランとか制裁とかってドルとかできないし、手数料とかも高いわけじゃん、ドルが通用しないところなわけじゃん。その世界に縛られないコインはどれだって言ったら、もうビットコインだったわけよ。だけどイーロン・マスクは違うわけ。イーロン・マスクはこう言ってんだよ、ビットコインは投資もしてるけど入ったけど乗り遅れた感じがするって言い出したのね。それでイーロン・マスクはツイッターで使えるコインとして同時コインを採用しようとしてるわけよ。だからこれはもう同時とあの ビットコインの勝負なんだけど、まあそこはちょっともう どうでもいいとして、まあちょっと話を最後に戻ると、いやー本当にビットコインの回復力舐めてたわ俺、てか俺が舐めてたんじゃない、あのね、チャット GPT にねビットコインが上がるかっていうとね、必ずあの中間的な意見をされるの、ね、AI って、いやどっちか分かりませんみたいな、こうでこうでこうだけど結果どうかは分かりませんみたいな、ただ違う角度で質問するじゃん、例えばどういうことなのかって言ったら、俺の知り合いに2023年王族で買えって言ったんだけど鬼のように競争で拒否ました、彼は今何を思ってますかとか、そのビットコインが上がるかとかじゃなくて、そのビットコインを進めたのに買わなかった彼は今何を思ってるっていう違う角度の質問するじゃん、たまたまなんだけど、そうすると彼はビットコインの回復力を舐めてたんですとか言うのね、えって彼は本当に甘く見てましたビットコインの回復力をとか、なんかお前ビットコインマキシマリストなのっていうぐらいのビットコイン推しの発言するんで、 AI これ仕込まれてんじゃないかってぐらい間違いないの、もうねチャット GPT はビットコインは上がっていくっていう前提で話すの。でもじゃあ上がるんですかって質問するとそれは分かりません、投資に関しては専門家に相談してくださいとか言う、だから逃げるんですよって、だけど全然違う、でも今あれ進めた人今どう思ってんのかなって言ったら、彼はビットコインの回復力を甘く見ているんですとか、え？じゃああなたは上がると思ってるんですかって言ったら、それは誰にも分かりません、専門家に相談してくださいとか、本当そういう感じするから、俺チャット GPT 使いまくってて、ふとした発言でビットコインのことを第三者は今どう思ってんだろうって聞くと、必ず上に上がっていくような発言をするの。本当これからもずっと上がっていくような発言するので、俺最後にちょっと聞いたんだけど、これ最終的にこれ ETF が承認されてね、じゃあアメリカ人が 20% で税金のやり取りができるようになったから、これ今買われてるけど、その後どうなるんですか、誰が買うんですか、その後買うんで誰が買うんですかって、いや国が買うんですって、ドルを自分の国の通貨がね全然インフレが起こしてるアルゼンチンとかそういう国がドルは敵対してるわけじゃないですか、だからドルが勝手にすられたりね、給付金とかですられたりするとドルの価値が薄くなるわけじゃないですか、かといって自分たちの国の通貨はドルや日本円やユーロに比べて信用がないから、他の自分の国の人たちも使いたがらないわけじゃないですかって、だからビットコインを採用するんです、それが一番考えられるシナリオです、それがどんどんどんどん増えてきます、え、そんなのありえるんですかって言ったら、ありえます、そのように設計されてるからって、もうそれがそういう人たちが国が買われるっていうことも全然あり得るという設計になってます、だからその誰も管理がしないっていうものなんですって、え、そんな、じゃああなたはこれはもういろんな国が買ってって上がるってことなんですか、それは分かりませんみたいな感じなわけよ、チャット GPT、 まあとにかく俺が今思ってるのはビットコインは本当に知ってしまったが最後、もう嫌でもツイッターやったら目につくわけよ、もうそういう草の根活動のやつらがもうそう言って仕込んでってんのね、綺麗にオレンジ色に斜めにしてかっこよくビットコインってロゴつけたり、それがもううわーってなってるように、もういろんな超頭いいやつらが俺らに気づかないように仕込んで仕込んで仕込んでニヤニヤしてるわけ、もうビットコインっていうのは本当そうなんだよ、で彼はジャックはそれをやって儲けるのか儲けないのかって言ったら、もう儲けとかを超越してるわけよ、人生かけてもうサトシ仲本がシンボルなわけよ、金じゃないわけよ、サトシ仲本はお金じゃなかったわけよ、彼は100万 BTC っていうウォレットにその存在が確認されてんだけど、一般的には公開されてないけど、そのビットコインフォーラムっていうところでは公開されてんだけど、そこに彼が最初にした2100万枚のうちの100万ビットコインが保存されてんだけど、一切手をつけることなく消えてった、それこそ彼の生き方なわけよ。それをジャック同士みたいな大金持ちなわけじゃん、ツイッター作った。ね。今、ABEX の松浦会長もツイッターでさ、もう俺もやりたいことが何もね、全部やっちまったんだよ、どうやって生きがい見つけんだよとか最近言ってるけど、ほんとつい最近言ってるけど、だから大金持ちってもう金じゃなくなっちゃうわけじゃん。金なんかいらないわけじゃん、もう。 あと残りの10年もう金じゃねえ、何かし金で買えんなら買いてえよと。俺はもう ABEX も作ったし、浜崎あゆむも売っちゃったし、 YouTube でも登録人数増やしたけど、俺もうやりたいことがねえよって言ってんのね。全部やっちまったからって。そういう人たちっていっぱいいるわけじゃん。大金持ちでジャックとかもそうなわけじゃん。世界を変えたいと思ってんだよ。そこに現れたのが中本聡。もう偽名で何も言わず、欲望も一切100万 BTC 溜め込んで使わずに消えていくっていう、かっこいいってジャックたち思っちゃったんだよ。いや本当だから、うーわーって。でみんなこぞってもう資材投げ打って、もう全部最後にビットコインが流行らせるように仕込んで、俺も彼のようになりたいと思ってる。だから本当だよ。だからジャック・ドーシーって今あの写真撮られるんだけど、いつも SATOSHI っていうのなんかサトシって書いてあるあの T シャツ着てんだよ。もう頭おかしいでしょ。もうお金なんか一切使わず、食事もほとんどせず、あの瞑想とサウナばっか入って、サトシの T シャツ着てるだけなんだけど、ジャック頭も坊主にしちゃってひげ生やして。だからもうビットコインマキシマリストの世界では、もうサトシの代わりになろうとしすぎってもう叩かれてるぐらいなわけよ。お前がサトシの代わりの象徴に、ビットコインの象徴になろうとするんじゃねえっていう、もうビットコインフォーラムの中でも叩かれ始めちゃってるぐらいなわけね。まあ、とにかく何が言いたいのかっていうと、このサトシ仲本が作ったね、俺言われたけど生徒に、これって上がる下がるの話じゃないですか、儲かる儲かんないの話じゃないですか、なんすかそのロマンみたいな話、俺聞いたことないんですけどって言うけど、それがそうなわけよ。あのもうこれはもうビットコインにまつわるいろんな登場人物たちが欲望の戦いでもあるし、欲望を捨てた戦いでもあるわけよ。知らないでしょ。だからみんな知らなかったって言うんだよ、そのジャックの動きとか。そのいろんないたんだけど、ロジャーバーだとかいろんないたんだけど、であの上がる下がるとは関係のない世界の人たちの話でもあるわけね。わかりやすく言うと、ドラゴンクエストの小さなメダルってあるんだよ。ドラゴンクエストに世界中に数限りあるんだけど、どこかに宝箱に入ってるのね、あの本棚の中とか。でも少ないんだよ。その小さなメダルを貯めないと買えないものがあるんだけど、俺なんかね、このね2100万枚しかない小さなメダルだと思ってんだよ、ビットコインのこと。なんかコレクションみたいな感じで。まあちょっとね、そこの話はねまた今度次回以降にするけど、とにかく俺が今回やってしまったのは、ビットコインっていうものは知った時点で買えないと、これどこまで上がっていくんですかって思うでしょ。これ今回は、まあ、このあたりか、今から2倍もいかない、多分おそらく7万10万ドルはいかないと思う。でもいずれどこかで10万ドルいくわけよ。4年後、4年後、俺多分4年後は行くと思うのね。その4年後にはまた15万ドル、その4年後には20万ドルって、まあ今適当に言ったけど、こうずっと上がっていくって言われてるのね。仮想通貨の世界が存在する限りで、メタバースの世界に行くとさ、そのもう、あの仮想通貨の世界あるわけじゃん、メタバース、NFT とか。だからあの世界が存在する限り、ビットコインっていうのはずっと上がっていくって言われてるのね。あのアマゾン株と同じみたいな言い方されてるわけよ、当時から言われてるのね。じわじわじわじわ上がっていくと。だからビットコインっていうのは、上がり幅は取れなかったとしても大きく、持ってないとずーっと見せられるわけよ。え、これどっかで終わるんじゃないんですかと思うでしょ。そうなんだよ。そう言われてずーっと上がっていくんだよ。これを回復力っていう。でこの回復力について最後の話なんだけど、この回復力じゃあどこまで起きるのかっていうと、ビットコインは今までいろんなことに対して潰されるって言って、そのために暴落してきて、そのために3年後4年後上がってきてるわけじゃん。これはビットコインの回復力っていうんだけど、これ本当にそういう言葉があるんだけど、あの最後、これ最後の決戦っていうのがちゃんとねストーリーとして存在するわけよ。その国が買うとか ETF で承認されるっていうのはもう2015年の段階でビットコインのフォーラムとかであって言われてたんだって。こういうシナリオがあるよねって、だから予測できる人はいるわけよ。おそらくこうなっていくよね、こういうものはって。その回復力っていうところも最後の戦い、最後の聖戦っていうのがちゃんとビットコインの中でストーリーで決まってるんだよ。それ何かっていうと、世界政府が抑え込もうとするわけよ。 フランスで禁止された、ヨーロッパで禁止された、アメリカで禁止された、日本で禁止されたって言って、世界で禁止をガーンって一斉にかけるって話なわけ。でもアメリカとかヨーロッパと敵対してるのか、イデちゃん、イランとか北朝鮮とかシリアと か, だからそこでは逆に禁止しないわけじゃん、ロシアとか。だってアメリカが禁止するものは絶対禁止しないっていう国もあるわけよ、ロシアとかイランとか北朝鮮とか。全部抑え込むのは無理だから。だからこれって最後世界政府が同時にみんなでビットコイン包囲網って言ってガーンってやって規制をかけて、一気にビットコインを抑え込もうとするんだよ。できないんだけどね、できない。インターネットが存在する限りできないって言われてるの。だからその時に大暴落するわけよ。そしてその大暴落したけど、絶対にビットコインっていうのはインターネットを止めること以外には無理なわけ。そしてイランとか北朝鮮とかを止めることも絶対できないから、必ず復活してきちゃうわけよ。その最後の回復力を見せた時、最後の世界政府がガーッと襲い込んでバーンと暴落して、そっから不死鳥のようにガーッと上がってきた時がビットコインの完全勝利の回復力を見たっていう。だから最後の追い込まれて上がってくるっていう、それでビットコインっていうものがもう誰も抑えられないっていう風になるっていうストーリーなわけよ。つまりもう世界が禁止したらどうするんですかってみんな言うじゃん。それが最後の聖戦なわけよ。でもビットコインは絶対に復活してくるっていうシナリオなわけね。はい、ということで、ビットコイン、私は法人の方は利確してしまいました。そしてちょっと今入ろうと思ってるけど、もうこの火柱が上がった状態じゃもう入れません。なのでビットコインはね、下で仕込むのはそんなに難しくないから、もう俺は今回は見送って下で仕込もうと思います。ただこっから2倍はさすがにねえんじゃねえかなと思います。ないと思う。もうこっから2倍はないでしょ。10万ドル一気にいくってことはないでしょ、さすがに。さすがに7万8万で終わるし、下手したらもう終わると思います。でみんな今ニヤニヤしてるかもしれないけど、終わった時は同じくらいの速度で落ちてくるからね。マジですごい勢いで上がってって言うけど、恐ろしいほどの速度で落ちてって、うーわー、うっとき上がったっていうのを2年くらいうわーって見せられるわけよ。で大底になってもみんながまたバカにし始めた時に、買いなさいって言うと周りが絶対買いたくないっていうの、その時が買いなんだよ。もうこれずっと同じなわけ。俺そこで買うのは上手なわけね。はい、ということで、ビットコインもしかしたらこの 1,2 ヶ月が最後の大勝負かもしれません。ぜひ楽しんでってください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。ために皿に投資、俺は自慢のビデオ作る、さらに燃やす投資、車ダイヤよりもまずはお金回す投資、走った金で買えるようになってからボーリン、ビットコイン売っ払い、イーサリアム売らない、リップルーは4年前から丸積み立て、頭の中で未来数字浮かび、俺は組み立て、追い風向かい風関係なく積み上げ、俺はリップルー、マジでシンプル、まるでイーグル、たまにグーグル、投資独学やるぜ、そつなく時に暴落、見捨てられた春と恋、投資見抜く表す頭角、乗客増えた時に俺はさらに一段と昇格、アクリビタリップルリップル、アクリビタ一点集中、ミリオネア仮想通貨投資、アグリビタリップルリップル、アグリビタ一点集中、ミリオネア仮想通貨投資、ミリオネア数字老化ブーシュ、甘い話のうな自分の目で見な、個人投資家は決断、自分がリーダー、ゼロから俺は気づき上げてきた、買い時仮想通貨下げてきた、銘柄なんて自分で決め、人に頼るんじゃねえ、情報入れて負けたって人のせいにすんじゃねえ、自己責任、上がる前に仕込むぜ、波が立つ、
リスク承知挑むぜ。無責の勝ち負けよりも戦い方が重要。知性重ね芝刈れ経験積む修行。相場上げても浮かれないから、相場下げても焦らないから、マイペース保ちトレンド先行くレース。キーケース絶対高級車で並べる。通過バブル聞いてバブル弾け下がり、長く止まり見捨てられた時に勝って待つよ爆上げ。アグリビタリップルリップルアグリビタヒッテシューチューミリオネア仮想通貨投資ミリオネア数字ロケブッシュ。